それでメッセージの方に入りますけれど、今日お読みしたところはですね、今年度の御言葉だったんですね。で、神の言葉が下ったということですね。一つはその去年リバイバルが始まったということをね、神様が語ってくださいました。で、それをちゃんと信じて受けるかどうか、そしてもう一つはですね、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよということは、まあ、主がこれから働かれるのでね、その備えをなしなさい、まあ、御心を行っていきなさいということを語ってくださったわけなんですけれど、でその、リバイバルが始まったと言ってもですね、普通の人たちはどこにリバイバルが始まってんのっていうふうに思うわけです。なぜなら日本のクリスチャン人口は少ないですし、そしてまた、世界でもね、教会離れが進んでいます。だから一体どこで、そんなリバイバルが始まってるのって、目で見えるところではそう思ってしまうかもしれません。でもですね、実際神様はいろんなところで働き始めておられるんですね。で、その始まったっていうことを信じて受け取って歩んでるかどうかっていうのは大きな違いになってきます。それで、私たちはね、その神の言葉を受けたと信じて歩んでるわけなんですね。だからその中でもいろんな動きが出てきているのを皆さんもね、見てるんじゃないかと思いますけれど、一つは賛美がね、リバイバルの鍵だということを語ってくださって、そして、その賛美が大きく用いられるということを神様はね、示しておられるので、それを受け取っているわけです。だから、町田の賛美隊においてもですね、この去年のクリスマス、その言葉を受けて、この言葉を受けてからね、今までなかったことが起こり始めたわけです。それは何かっていうと、クリスマスシーズンにですね、なんと3カ所からもね、呼ばれて、それまで全くゼロだったわけですけど3カ所行ってですね、そしていろんな施設、そしてまた精神病院でね、賛美を捧げることができました。で、その時にですね、やはり神様が触れてくださって、多くの方々がね、涙を流したり、それから精神病院行った時には、普通この方々はね、こういった集まりがあると、ずっと座って聞いてることはできない、規制を上げたり、あるいは部屋を飛び出していったりするっていうことを言っておられたんですけれど、最初から最後までずっとね、おとなしく聞いておられたということで、そこの看護師さんとかそういった方々がですね、本当にびっくりされてました。だからその賛美にね、力がある、賛美の通して神様が人々に働いてくださるっていうことを信じて、やってるがゆえにですね、神様がそこに働いてくださってるっていうことをたくさん体験してきました。だから小さなことにおいてはですね、いろんなところで働きが進んでるんですね。で、それをちゃんと見てるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになります。だから受けたと信じる信仰っていうのは非常に重要になってくるわけですね。で、私たち賛美隊の一人一人は、その神様が賛美を用いられる、そしてこれからも働いてくださるっていうことをですね、受け取って、そして祈って、そして出ていってるわけなんですね。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。これからもだから大きな働きがね、賛美を通してなされてくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その言葉に立っているかどうかっていうのはね、非常に大きく変わってきます。で、今年もね、実はその賛美の働きっていうのは、いろいろな形で動き出してるんですけれど、感謝なことにですね、あちこちからオファーが来るわけです。ぜひ来てくださいとかね。ところがですね、土日に来てくださいっていうことが多いんですね。で、土日はちょっと私たち行けませんので、丁寧にお断りはしてるんですけどね。でも、それ以外のところからもいろいろ反応が来ています。で、この前行った施設からもね、他にも2つあるので、そちらにもぜひ来てくださいっていうこともね、言ってくださいました。だからいろいろ動きが出てきてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、いずれ時が来た時にね、これが一気にわーっとこう広がっていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、 神様はあのインターネットの働きということをね言っておられますよね。でそのインターネットの働きにおいても私たちは、そのインターネットがこれから21世紀のね教会として大きく用いられるということを示されたことを受け取って信じて、そしてその働きを進めているわけなんですね。で、まあ、今まで、この、できることをねいろいろやってきましたけれど、いろんな形でね例えばインターネットの働きが、いろんな情報を世界に持っていくことができるということでね、そしてまた映像も使いなさいっていうので、私たちはその言葉を信じて、ミュージックビデオを作ったりですね、まさか学生時代にそういうと作った動画をねまた再び作るなんて思ってもいませんでしたけれど、ミュージックビデオも作ったり、あるいはゴスペルステーションね、ゴスペルの働きを進めるためのいろんな人に聞いてもらうためのね、ラジオ番組を作ったり、いろいろこうしてるわけですね。で一時ゴスペルステーションはホームページの中でもね一番たくさん見る方がおられたんですね。でやはりそれを通していろんな方々に触れておられるんだなということを思わされます。で、まあ、言われたことをどんどんやっていくということです。で、まあ、自分たちにそんな力があるわけじゃないんですね。で時間も忙しいしいろんなことやらなきゃいけないし、でもうまたね次のミュージックビデオも映像は撮ってあるけど全然まだ進んで、録音もちょっとだけしかしてないとかですね、いろいろあるんですね。であと証の映像とか、コマーシャルとかねいろんなもの作んなきゃいけないっていう思いはあるんですけど、もう体が限られてるってことでね、前々から実は祈ってたんですね。助けてを与えてくださいって、祈ってたんですよね。そしたらですね突然三浦氏がやってきてですね、助けてくれることになっちゃったんですね。で不思議ですよね。でまさかね神様がこのプロのプロを送ってくれるとはね思ってもいませんでした。で、まあ、普通はねプロじゃなくていろいろちょっとやった人とかねそういった人たちが出てくるんですけど、やはり神様がなされるのはね最善ですよね。そういったことを実際にやってたり、ね、あとソフトもずっと、ね、人生の中で扱ってきたわけですからよく知ってるわけです。で特に同時配信においてもね、今までユーストリームっていうのを使ってたんですね。ところがそれは広告が入るようになっちゃったんです。だから見てる人にとってはですね、その広告を取るためには見てる人がお金払って広告を取り除かなきゃいけないんですね。でもそれはやはり普通の人はやらないので、他の方法をやろうと思ってですね、YouTube で上げてやろうと思ってたんですけれど、私はまさかねこんなパソコンを使ってやるなんてことは最初考えてなかったんですね。まだiPhone かなんかで、その YouTube に上げられるソフトアプリを使ってなんとかしようと思ってたんですけれど、ちょうどですね、まさにそれを今の使ってるソフトを使ってねやってる人がやってきたっていうのは本当に不思議だなってことを思わされます。で今ね、同時配信今見てる方もおられると思いますけれど、昔とは全然違うわけですね。で、まあ、これからもっともっと画質もカメラが良くなってくれば良くなりますけれど、大きく変わってきたっていうのはね本当に不思議ですよね。だからまあ彼がね、非常に親切にやってくださってますけれど、でもやはり何一つ偶然はないのでね、やはり神様が祈りに応えてくださって、こういうちょっと、ね、技術的に素晴らしい人を送ってくださったなということを思わされるんですね。で私もその牧師になってからねエンジニア的な話をするなんていうことは今まで全然なかったんですけれど、久しぶりにね、このエンジニアレベルのお話がなんかできたりしてですね、ちょっと燃え上がってきてるんですね。だから本当に良かったなということを思ってます。でこれからね、CM 作りとかあと違う映像とかねそういったものも作っていきますので期待しておいていただきたいと思います。でまあとにかくやれって言われてるのでそれを進めていくことを通してですね、それを通していろんな方々がいろんな恵みを受けていくことができるっていうのがねそれが大きなポイントですのでね、ぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。 それで、このとにかくこの神様が言われたことを信じて受け取って、そしてそれに対して自分がどういう行動をしていくかっていうのが非常に重要になってくるわけです。で、私たちはですね、自分の問題、自分の事柄においても、いろいろと言葉を受け取ってね、それをそのまま信じてやるかどうかっていうのは大きな違いになってくるんです、私たちの歩みの中においても。ですから、それを受けて信じるかどうか、そして、その受けたと信じる信仰を使っていくかどうかっていうのはね、私たちがこれから歩んでいく上でも非常に大きなポイントになるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、問題とか困難とかそういったものが許された時においてもですね、実は神様が解決をすでに与えてくださっている場合がよくあります。で、その時に、一つのポイントになるのは神の御言葉です。で、御言葉を受け取ってそれをそのまま信じて、やっていく。で、それがですね、解決の大きなポイントになっていくということをですね、ぜひ覚えておいてください。祈っている中でその神様がね、特別な言葉を与えてくださるケースがよくあります。それとあと、ね、神様の働きをしている時に奉仕をする時ですけれど、自分がね、力がないなとかですね、なんでこんな失敗しちゃうんだろうとかですね、そういうことっていうのはよくあるわけです。で、その時においてもですね、よくよく奉仕っていうことを考えた時に、神様の働きをしていくっていう上で考えた時にですね、神様のために働くっていうのは神様の御心なわけです。で、神様がそれを喜んでおられるわけですよね。で、奉仕が御心であるっていうことを捉えて、神様は失敗するのを望んでるわけじゃないんですね。で、失敗は許されたとしても、神様が立たせてくださったんであれば、神様が責任を持ってくださるっていう立場に立てるかどうかっていうのが大きなポイントになってきます。で、私はですね、最初この牧会者に立った時にね、いろいろと落ち込んだことがよくあるんですね。で、なぜかっていうと、それまでエンジニアやってましたから、エンジニアはね、学会みたいなところで発表するケースはあるんですけれど、毎週毎週こう発表するわけではありません。で、やはり今まで慣れてなかった聖書の事柄に関してね、メッセージをしたりするとなんか妻が聞いてて、今日のは全然聖霊が働いてなかったとか全然つまんなそうな顔して聞いてるわけですよね。で、後で帰るとがっかりするわけですね。で、ああと思ってね、また失敗しちゃったなとかね、いろいろこう思うわけですね。で、そうするとこう落ち込んでしまうわけです。せっかく頑張って準備したのになんてことだと思ったりしてね、自分で自分を責めたりとかですね、いろいろこう起きてくるわけです。で、その時にやはり祈ってね、解決を求めるんですけれど、その時はまだこの奉仕が神様が与えてくださってるもんだっていうことにね、ちゃんと気づいてなかったわけです。だから落ち込んじゃうわけですね。で、以前フィリピンに行った時に、お話したかと思いますけれど、クルセードやった時にね、最初に、牧師になってね、海外でメッセージするのはその時初めてだったんですね。で、やはり準備して行ったわけです。こういうことを、この箇所からこういうことを話してやろうって言ってですね、準備して祈って行ったんですね。で、最初の初日、連れてってもらってですね、そして、何十人かな、100人ぐらいいたんですかね、忘れましたけれど、そしてそこでメッセージする機会が与えられて、そしてちゃんと祈って、やってったところをですね、メッセージしたんですけれど、じゃあこの中で、神様を信じたい人っつった時にですね、誰も手を挙げないんですね。で、よく言ってる人がですね、言ってたんですね。何を言ってたかというと、 フィリピン行くと、そういう集会やると必ずみんな手を挙げるから大丈夫ですよとか言ってですね、励ましてくれてたんですけれど、実際やってみたら誰も手を挙げないそしたらですね、やっぱり落ち込んでしまうわけですよね。そして夜ミーティングしたら、他のとこ行った人たちはね、今日は20人ぐらい手を挙げましたとか30人ぐらい手を挙げましたとかね、いろいろ言うんですけれど、私はゼロでしたとか言ってですね、言わざるを得ない。でやっぱり落ち込んでしまうわけですね。だからその最初の頃っていうのは、その神様の言葉、そして、御心を受け取って信じてなかったがゆえに、自分で自分を責めて落ち込んだりするケースが非常に多かったということなんですね。ところがある時から、何が変わったかっていうと、立てられたのは神様だ。だから、私が失敗しようと、それも神様の守りの中でね、なされてるっていう、そういう信仰に立って、話し始めることができたわけなんですね。でそれからですね、神様が立てられましたから、本当に感謝しますって言ってですね、失敗することも感謝しますって言って、もう徹底しても神様がやってくださってるから、そして神様がこの奉仕を守ってくださってるっていう立場に立ってですね、そしてあなたが立てられたから、あなたが話させてくださいますって言ってですね、その立場に立って歩み始めた時に、たとえ失敗したとしてもね、落ち込むことっていうのは全くなくなってしまったんですね。でだからそれを本当にこの信仰の対応を取ったときに、受けたと信じる信仰を使ったときにですね、自分自身が変えられたということを思わされます。だからそれをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、このいろんな形でね、神様の働きをしていくということはありますけれど、失敗を恐れる必要はないんですね。で本当に立てたんであればそれを全うしていく、そして、神様がその責任を取ってくださるわけですから、そこに期待してね、ぜひ歩んでいっていただきたいと思います。そして、この神様はね、そういったことを奉仕だけじゃなくてね、自分の人生の中でいろんな形でその受けたと信じる信仰を通して、神様ご自身を皆さんの人生の中で表そうとしておられる。そして本当に素晴らしい神様の約束の言葉の成就をね、見れるようにしてくださってるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で聖書に書かれていることっていうのは確かなことであり、そして神様が命じていることっていうのはたくさんあります。そしてそれをそのまま受け取るかどうか、受けたと信じて、そして、その働きをしていくかどうかっていうのはね、この私たちが生きて働かれる神様を見ていく大きなポイントになってきますのでね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様が命令している言葉っていうのはたくさんあるわけです。 できないことっていうのもたくさんあります、自分の力ではね。でもそれを信じて受け取るかどうかっていうのはね、違いなんです。だって命じてるから、神様が責任を持ってそれをやってくださるっていうことです。だから、それをそのまま受け取るかどうか、命令っていうのは神様はこうしなさいって言われてるんであれば、それをやるのは神様の御心ですから、私たちにその力がなかったとしても、それを受け取って、そして信じて、そして歩み始めるんであれば、その言われてることを神様の助けによってね、できるようになってくるっていうことをぜひ覚えておいてください。で受けたと信じる信仰がね、そういった面においても大きく用いられていくっていうことをぜひ捉えてですね、人生を全うしていっていただきたいと思います。で神様はね、一人一人を愛してくださってて、そして、ご自身のね、素晴らしさを お一人お一人の人生の上に表そうとしておられるんです。ですからその言っておられることに関してもね、私たちが本当にこの神様の言葉を受け取って信じて、それを行っていくんであれば、その栄光の技を見ていくことができるということを覚えて、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ私たちが本当にあなたの言葉に立って歩み、またあなたの素晴らしい栄光の御技を見ていくことができるように、どうぞ助けてください。 この一つ一つ小さなことにおいてもさらに私の声を聞いていきなさいとおっしゃいます。その中で一つ一つ従っていく中で、それが後の大きなこの技を見る大きなポイントとなっていくので、小さなことをないがしろにしてはならないとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞ今お一人お一人の悪い部分に触れてくださり、癒しの御業を表してください。どうぞ聖霊様は顕著な形でお一人お一人に触れ、精神また肉体に触れてくださり、癒しの技を成してくださいますようにお願いいたします。どうぞ賜物の働きを顕著な形で表してください。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に働く病の霊を今すぐ一人一人から捨てる。イエス・キリストの御名によって一人一人の肉体と精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。で、腰が痛い方がおられました。そこが今癒されました。それを感謝して受け取ってください。また何かこう過去のことを思い起こさせられて、それにこう囚われてしまっている方があります。それを感謝して、この徹底感謝していきなさいとおっしゃいます。その中で私は解放していこうとおっしゃいます。また今 足首がちょっと痛い方があります。そこが今癒されました。感謝して受け取ってください。また血圧がちょっと高くなっている方があります。そこに今足が振られました。それを感謝して受け取ってください。また心臓がちょっと悪くなっている方に足が振られました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願うは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。